EKGB ネットワーク584。
加古川グリーンシティ防災会がお送りする防災ショットバーディア、ディザスターイマジネーションラジオ、災害を想像していただくラジオ番組です。本日はマスターのザビエル大西と
部長こと平林、
はい、そして眉毛こと石川真由、
そして音楽担当ミキサーバンブー4名でお送りいたします。さあ今日は一人で店開きやからね、誰も来へんかな、片付けも一人でせなあかんしな。あ、来た、一緒に片付けてもらおう。でも渡しとこうかな、どうしようかな、
手痛い、
え、手痛い、
当たりすぎて。
はい、どうぞどうぞどうぞどうぞ、部長いらっしゃい。
毎度。
今日一人やね。
また
そうやね、
ずる休み、
先月からずーっとあいつ休んだね。
何してんの。
うん、何しとんのやろね、分からへんねんけど、ブラブラブラブラブラブラしとんねやろと思う。
こないだ三宮でうろうろしてんの見たよ。
あ、ほんまに。
うん、
三宮の駅、
駅の電車の南
側。あんま細かいこと言うとまた怒るよりじゃん。いや部長、またお酒の匂い。いや部長、
何、
今日はまさか外したりせへんやね。
じゃあ最年少。
あ、ありがたい、
連れてきて。
ちょっと開けたって、
部長。
何
ちょっとさきさき行かないでくださいよ。
はよ来いよ言うてんのに、どうも店長がどうもあんまり好きじゃないみたいやね。
いや、そんなことない。
じゃあもう今日閉店。もう防災ショット版もう5分で終わり。
え、
うん、もう今日はお酒の匂いも何も出さない。
え、出さないんですか。うん、
今日はね、事情があってマスターはお酒飲まれへん日やね。
あらあら、帰ろう、ね、帰ろう。
そうそう、だからマスター飲めへんかったら営業したあかんねん。決めてんねん。
まあそんなこと言わんと。
そうですよ、
今日ね、
絵の出して、
今日部長絵の入れとよ。
と
部長がめっちゃ好きちゃうかなという、
うん、
まあ、眉毛ちゃんもこれはもうとろけてしまう。
あ、
そういうようなバレンタインデー前に眉毛ちゃんに逆バレンタインで、もうええわ。
おじさんの手ってやつやね。
そんなこと言ったらまた怒られんねんから俺ね。というところで本日は東日本大震災で被災された、ま、宮城県気仙沼市にある、ま、酒蔵のお酒をなんと一升瓶でドンとご用意をしております。
うん、
これですね。
そうです、眉毛さん、今日もお品書きを丁寧に書いておりますので、
はい、
どうぞお読みになってください。
はい、ではご紹介します。宮城県気仙沼市にあります伏見男山、事務所兼店舗は昭和6年頃の建設で、昭和初期の景観を現代まで伝えてきた木金コンクリート造りの3階建て。
木金、
ポロポロポロンってなんやろね、叩いたら。
木組みってことですね。
あ、木組みって感じね。
はい、あ、なるほど、木の筋っていう
木金で作ってるんや。
3階建てできんねんね。
すごいですね。うん、
なるほど。
はい、で洗い出し仕上げの重厚な外壁とモダンな構造で国の有形文化財の指定を受けていたんですが、東日本大震災の津波により倒壊してしまったということで、うん、
残念。
はい、で創業は大正元年、古来より酒は兼備し男山と言われ、男山という銘柄はうまい酒の代名詞として多くの人々に親しまれてまいりました。全国にいくつかある男山のうち、創業者菅原庄司さんとお読みするんでしょうかね、京都伏見南方の岩清水八幡宮、別名男山八幡宮に製造免許をいただいた大願成就のお礼祈願の折、八幡宮の宮司より拝受して命名されたそうです。気仙沼の恵まれた自然環境と人情豊かな風土の下で、南部当時に受け継がれた伝統ある技を生かした繊細な味わいと、四季折々に食卓に上がる新鮮な海の幸に合う軽快で上品な淡麗さを持つ酒質を特徴としています。また気仙沼市21地区で契約栽培された酒造公的米蔵の花を使用し、地元の風土を大切に 米の持ち味を生かした酒造りを行っております。その宮城の酒造公的米蔵の花を精米 50% で仕込みました。とても柔らかい香りと端正な口当たりです。南部当時鎌田勝平さんとお読みするんですかね、その鎌田さんが小規模の仕込みでその技術と端正を込めて絞った一品です。気仙沼の風土が醸した地の酒蒼天殿純米大吟醸一升瓶をご用意しました。
うん、どうないですか部長。
もう話聞くだけでうまそうやんか。はよ飲ましてもらおう。
じゃあちょっとお次させていただきましょう。
はい、
はい、え、また眉毛ごっついれもん自分で持ってたんやこれまた。
はい、タンブラーってのね、スターバックス買えるかに行くようなやつ持ってきました。あ、
それの一番でっかいバージョンね。これ今日マスター飲まれへんからね。わ、めちゃめちゃ香りはよろしいやないですか。
いや、ふわーっといい香りが
誘われるねこれ。
では、うん、飲む前にね、
はい、
この度のというか、まあ、1年前にはなりますけれども、東日本大震災により被災された皆様には心よりお見舞いを申し上げ、皆様の安全と一日も早い復旧復興を心よりお祈り申し上げます。では被災された方々が一日でも早い復旧復興に心から祈念して、では乾杯どうぞ。
乾杯。
乾杯。
私は飲めないね。今日はあやたかや。お茶で、お茶でりんをお茶に押すって言って、こういう状態な。
今頃わかった。うまい。
めちゃくちゃいい香りがお店の中を漂ってる。ね。ね、もう一杯飲むんかいな、眉毛。
ね、部長。
眉毛こっち2杯目を受け入れるな。これだいぶ部長のつけ溜まってますよ。
八海さんに似てるかな、割と味的に。
八海さんにも失礼やけど、蒼天殿にも失礼ちゃうから。よくほら、あの、マグロ食ってやね、うわこれなんかステーキみたいっていうやつおるやん。あれと一緒やで部長。
ごめんね。
いやでもこの蒼天殿っていう名前になんかものすごいぴったりな感じがしますね。
でも、うん、そう、どういう、どういう、あ、ちょっと聞いてなかったけど。
いやいや、この、あの、青いっていう、蒼っていうの青に、うん、天空の天に伝えるっていう、なんか、うん、その名の通り、すごくすっきりとした。
いや、香りがね、
はい、
さっき部長が言ったように、あの、八海山のね、うん、幻の大吟醸、もうあのマスター飲まれへんかったことがあるね一回。
あ、そうなんですか。
自分で買ったのにね。そうやね、2人おっさんおって2人飲みよったの
に。かわいそうに
瓶しか残ってなかったよね。あれ、その香りに似てんね。
うん、そうね、
うん、いや、これはすごい。
絵もいただいてますけど、
はい、ありがとうございます、う
ん、残ったらまたマスター飲もうというところで、防災ちょっと場に来た限りはどっぷりと30分防災漬けになっていただきますが、
はい、
さてさて、先月に引き続きですね、想定される、まあ、東海東南海南海の巨大地震、その被害を知るためにいろいろな想定を考えなければならないと思っております。まあ、私たち市民がですね、考えられることを過去の災害を振り返りながらそれらの資料を確認し、あくまでもですね、想定という許される枠の中で検証をしてみることとさせていただきますが、まあ、シリーズ災害への想定、まあ、ストーリー1が前回でしたから、ストーリー2ということで、想定日時は2012年12月の13日木曜日昼13時と、まあ、これは、月の満ち引きの部分で新月という、
うん、
はい、
月の日を想定しました。マグニチュード9の地震が発生して、各地の震度は確認すると、加古川では震度5強から6弱を揺れるということです、
うん、
まあ、それでね、まあ、前回の最後になりますけれども、強い地震の揺れが発生した瞬間という